タクタルかっちゃんラジオの向こうから楽しくおしゃべり笑顔を届けるよ。
皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ今日もおはがきメールたくさんいただいてますよ。まずはこちら、大阪市港区から村田千穂美さんです。かっちゃん先生、中さん、こんばんは。毎週楽しみに聞かせていただいています。毎週本当に勉強になります。今回の中性脂肪のお話もすごく勉強になりました。息子29歳がちょこちょこと中性脂肪が高くなります。果物が大好きもあまりよろしくないとのことで、早速本人にも話して注意するようにしたいと思います。ビオネは毎回取っていますということですね。はい、千穂美さん、どうもありがとうございます。続いてこちらはラジオネーム70歳の主婦さんは東大阪市からいただきました。風邪をひいて熱があるときは油物を避け、お粥をいただきますと。よく勉強していただいてますね。そしてこちら、まんまるさんは東大阪市からいただきました。海藻物語一度試してみたいです。中さん、テレビトップショーおめでとう、すごいよねと。あ、この間ご覧いただいたんですね。健康が何より、この番組で勉強しますといただきました。そしてこちらは愛知県の蟹江町からいただいてますね。寺西明彦さん、そして平野区からなるや邦子さん、堺市西区三木さなえさん、他にも、たくさんのハガキいただいています。いつもハガキくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ね、まあ、中性脂肪高い方ね結構多いけど、体温チェックすることと、念のためにね、血糖値とヘモグロビン A1C、はい、もうチェックされた方がいいと思うんですよね。
あ、やっぱり血液検査の結果ちゃんと見といた方がいいんですね。
そうですね。だから体温低い人、体温上がったら結構ね、中性脂肪のね、まあ、下がるのは早いし、あとね、結構中性脂肪高い人の特徴としてね、血糖値がね割と高い人も多いんですよ。
はい、
だからね、であとね、血糖値気になるからって、まあ、糖質制限されてる方も今すごく増えてるんですけど、ね、
増えましたね、
まあ、ここ数年ね、まあ、よく耳にするんですけど、で実はね、9月にね、まあ、肝炎でご相談いただいた70代の女性がいるんですよ。
はい、
で9月4日のね、肝機能の血液検査はすごく高くて、他の数値も高いものがいくつもあってね、まあ、原発性胆汁性胆肝炎の疑いもちょっとあるかなって感じだったんですよ。でアドバイスさせていただいて、10月13日の検査ではね、GOT がね、121が40、
121が40
で、 GPT149 が56、
はい、
でガンマ GTP79 が40と、かなりこう下がったんですよね。
どの数値もだいぶ下がりましたね。
でただね、気になったのは空腹時の血糖値がね119、
あ、空腹時なのにちょっと高いですね。
うん、それとまあ便秘気味ってことね。
うん、
でね、甘いものは食べてますかって聞いたら、まあ、和菓子とチョコレート、
うん、
でチョコレートね、
うん、
1日に2箱ぐらい食べるんだって。
あら、私もチョコレート大好きですけど、さすがにそんなに食べないですね。
それでね、甘いものやめてくださいって言ったらね、うん、和菓子がやめれないっていうのよね。
あ、
であとね、3食ご飯粒どれ食べてんのって聞いたら、朝はね、まあ、ジュースとかね、お野菜、
はい、
お昼はまあパンとかうどん、夜はおかずだけ。
お米なくないですか、その中に。
でなんで食べないのって聞いたら、どうしても糖質制限でご飯は食べなくなって、でお医者さんにもね、糖質制限した方がいいって言われて、
うん、
でご飯ね、量減らしなさいっていう先生結構多いんですよね。
あら、
でもね、ご飯はゆっくり吸収されるし、
うん、
まあ、和菓子とかチョコレートのね、まあ、砂糖、これすぐに今吸収されて血糖値上げちゃうんですよね。
はい、
あとまあパンとか麺類とか、この米製品、これも血糖値の上昇が早いんですよ。だから、
ね、ご飯は緩やかに血糖値を上げていくんですよね。
でね、ご飯食べないとね、甘いものが欲しくなるんですね。だから3食ご飯を食べれば甘いものもいらなくなるよっていう話をして、
うん、
でチョコレートはね、カカオの含有量が多いね、甘くないものにするように言いました。
あ、今たくさん売り出してますしね、70とか 90% とかね。
で、まあ、一応ね、美容の意識健康法でね、まあ、ちゃんとこう使って、で血糖値がね上がること、まあないよね、高い人下がることあっても。だからまあこの人やっぱり食生活が原因なんですよね。
そうですね。
で で同じようにね、こうお米食べずに甘いものを食べちゃう方がものすごく、まあ、増えてるんですよね。
あら。
で、まあ、ご飯と発酵食品ね、これは腸内細菌の乳酸菌が増えるための大事な餌になるんですよ。
お米大事なんですね。で、
小腸の乳酸菌が発酵すると便の量も増えるし便秘も改善するんですよね。
うん。
で、まあ、食事はね、1日2食の健康法とか、まあ、1食ってのもあるけどね、あとまあ3食食べる健康法もあるけど、まあ、やっぱり若い世代は3食食べてしっかり活動すべきだと思うんですよね。
うん。
で、東京 の慈恵会医科大学のね、総合診療予防医学センターの和田教授って先生がね、6000人の研究結果を発表してるんですよ。
はい。
朝食を食べたり食べなかったりする人は毎日食べる人よりもメタボリックシンドローム、内臓脂肪症候群になるリスクが女性は4倍以上、男性も2倍ぐらいになるっていうんですよね。
しっかりちゃんと朝ごはんを食べた方がいいってことですね。
そうそう。だから50代後半からはね、まあ、その運動量の少ない人は2食でもいいかもしれませんけど、運動量の多い日は3食食べた方がいいでしょうしね。
うん。
だから私もね、普段ね、2食なんですよ。
あ、そうなんですか。
ただテニスに行く日は朝ご飯食べて昼も晩も食べて3食ちゃんと食べるんですよね。
やっぱりその日は運動量が多いから。
そうそうそうそう。うん。でね、みんなね、和食を食べてた時代はね、朝ご飯って言ってたんですよね。
あ、言ってましたね。
で最近は何て言いますか。
うん。え、なんでしょう。ブレックファースト英語で言っただけやな。
まあ朝食言うけどさ。ね、で、コーヒーとね、まあ、パンだけの人もいるけど、これやめた方がいいよね。
うん、確かに多いですね。
うん。でね、まあ、要するにね、なるべくねご飯がいいんだけど、まあ、どうしてもパン欲しい人が時はね、パンもちょっと食べてもいいけど、必ずね、温かい味噌汁と発酵食品を種類多く食べること、これ大事ですね。
スープとしてね、飲んでいただいたらいいですね。うん。
で、あとね、朝食に多い食べ物ってね、まあ、パン、スープ、牛乳、ジュース、ヨーグルト、あとウインナーとかベーコン、ハムエッグ、オムレツ、あとまあサラダ、フルーツ食べる人もいるけど、
確かにそのあたりめっちゃ多いですね。
で、朝食の問題点はね、野菜を炒めたものとかトーストとかね、まあ、高温調理って発がん性物質のね、アクリルアミドっていうのが発生するんですよ。
アクリルアミド。
うん。で、あとタンパク質と、まあ、油ね、脂質の過剰摂取、これ過酸化脂質が多いんですよね。
うん。
で、あと発酵食品とね、良質の炭水化物、まあ、要するに徐々に吸収するね、炭水化物と食物繊維が不足気味になるんですよ。で、便も臭くなりやすいし、
匂いも、
で、まあ、病気の原因ですよね。
はい。
で、便秘、虚弱体質、低血圧、低体温、貧血の原因とも言われてるんですよ。で、根気がない人とかね、不安とかね、不定愁訴はやっぱり朝食を食べる人とか、ね、全然食べない人に多いんですよね。
メンタルにも影響するんですね。
そう。で、要するに腸内細菌の精神面にも影響するってね、もう最近よく言われるようになりましたよね。はい。で、朝ごはん、まあ、和食に多いものとしては、まあ、ご飯、味噌汁で、味噌汁にはさ、わかめ、豆腐、野菜、あととろろ昆布入れたりとか、
うん、美味しいですね。
その他発酵食品、まあ、梅干し、漬物、酢の物、
うん、
納豆、あと鰹節とかね、海苔で、植物の中でね、ビタミン B12 をたくさん含んでるのは海苔だけなんですよ。
あ、え、海苔だけなんですか。味付け海苔とか大好きですけどね。
うん。でね、まあ、日本人の腸内細菌ってね、海苔とか海藻の繊維を分解する酵素を作るんです。
うん。
欧米人にはこれがないの。
あら、日本人だけですか。
そう。
はあ、それはやっぱり昔農耕民族でっていうことが影響したりする。
そうそう。
うん。
ホンダアラとか海藻類を先祖が食べ続けて、
はい、
で、海水中の微生物のね、遺伝子を腸内細菌が取り込んだんですよ。
はい。
それで分解できるわけね。
はあ。
まあ、その他あと、まあ、ごまとか小魚、まあ、しらすなんかいいよね、釜揚げとかね、
いいですね、カルシウムもたっぷり、
まあ、それに大根おろしとかね、あと、まあ、卵焼きね、たまには、毎日じゃなくてたまにはいいしね。
うん。
で、だから要するに和食は腸内発酵を促して、腸内細菌、ここが、まあ、様々な働きをしてくれるわけですよ。
うん。
で、腸内発酵細菌っていうのはね、アミノ酸作るし、短鎖脂肪酸作るし、まあ、有機酸ですね、
うん、
あと、まあ、ビタミンなんかのこう栄養素も作るんですよ。 それとね活性酸素を除去するんですよね。
なんかバランスよくしっかり食べてたらちゃんと自分の体の中でそういう栄養分は作れるということですね。いや
だから要するに腸内細菌の、ね、善玉菌が作るんですよね。だから例えば 1g の、ね、ご飯粒の糖質が腸内発酵すると約 150cc の炭酸ガス作るんですよ、
はい、
それと同時にね 50cc の水素ガス作るの。だからこう呼吸から排泄してる炭酸ガスのね半分は実は腸内細菌が作ってるんですね。でその 50cc の水素ガスが、ね、あの活性酸素をまあ分解する働きがあるんですよ。
なんか今水素水とかね流行ってたりしますけど、はい、自分がしっかり栄養を取ってたらその作る能力は自分にあるっていうことなんですね、うん、
腸内細菌が作る
細菌が作る腸内細菌が、
うんうん、だから水素水飲むよりも腸内発酵で作るね、うん、水素の方がはるかに多いわけよね、うん、だけど腸内細菌のバランス悪い人っていうのは発酵しないから、
うん
ね、水素も作れないし、
はい
ね、他にもいろんなこう病気のリスクを抱えるわけですよね。
やっぱりこうやって聞いてると腸内フローラ大事ですね、
うん、とか腸内フローラ大事なんだけど腸内フローラが元気になる正常になる食事、
うん、
これがまあ鍵なんですよね、
はい、
だから例えば、まあ、体調が優れない人まず食事を変えること、いろんなまあサプリメントあるけどね、
はい、
で食事がまあ一番なんですよ。であとプラス、小腸の機能を改善するような、まあ、乳酸菌生産物質とかあとまあ便秘の人なんかはオリゴ糖とか、
はい、
で一番不足する、まあ、あの非ヘム鉄植物性の鉄をね、
うん
うん、あのまあ、含有している、まあ、そういったサプリメントなんかも併用すると、まあ、お薬以上の、ね、成果も十分こう出ることもあるわけですよね、
はい、海藻物語なんかおすすめですよね、うん、
まあ、先月のプレゼントだったかな、
はい、
うんね、だからまあそういう形でねあの、まあ、これから寒くなるからね特に食事は気をつけていただきたいと思いますね。
そうですね、あったかいお鍋とかいいですね。しっかり食べてください。ではここで番組から11月のプレゼントのお知らせです。健康の原点は腸内フローラと腸管免疫、乳酸菌と酵母菌の高密度発酵物質配合のビオネ A スティックを3名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp おはがきの場合は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん11月プレゼント係まで、ご住所お名前電話番号もお忘れなく、 ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん
笑顔で元気、
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それではまた来週。この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。